猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第355回始まります。はい、今日はですね、私の一人収録ということで、また例によってドライビング収録というか運転しながらの、収録になります。今日の収録日は5月3日憲法記念日ですね。憲法記念日ということで、での収録になります。はい、いやー、天気がいいですね。ここ数日快晴です。横浜北部ですけれど、もう連日日本晴れというか快晴ですね。はい、で暑いですね。もう真夏日です。25度過ぎてですね、下手したら30度になるかぐらいの勢いで、朝から暑いですね。ちょっと朝、嫁ちゃんと朝散歩をよくしてるんですけれども、もう途中で汗だくになるぐらい暑いという状況ですね。はい、いやー、もういきなり車もクーラーガンガンかけて収録してますけれども、ということで、まあ、新型コロナウイルス相変わらず、これ毎週言ってますけれども、なかなか収束しませんね。一応5月の6日までということで、当初緊急事態宣言が出てましたが、もうこれ明らかに1ヶ月以上伸びる、1ヶ月伸ばすということで今調整中ということで、明日多分その辺の見解が政府からまた出るよということになるんじゃないかと思うんですが、はい、まあもうこれはとにかく収束するまでこの状況をやりくりしていくしかないよねって思う今日この頃です。はい、はい、ということで、本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言うときましょうかね。京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして、人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいは、ちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければ、お聞きください。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、まあこういう時節柄というか、コロナウイルス感染の非常事態の配下での猫好きさんの引きこもり生活についてちょっとお話をしていただければなと。
はい、
アニメとかゲームとかゲームとかゲームとかやられてると思いますが。
いやいやいやいや、そう、はい、うん、うん、
引きこもり生活、
そうですね、
あたりもお話しいただければ。
はい、私は、はい、最近なんか本当にその咳が止まらなくって、
はいはい、
でもってこの咳をどう治したらいいかと思って、うん、まあこの間アレルギー検査を受けてきたわけですよ、う
ん、はいはいはい、
でそしたらまあいくつかアレルギーが出て、
はい、
でも激しくアレルギーが出てるわけじゃなく、まあそこそこまあ出てるぐらいで、
はい、
何でこんなにアレルギー症状が出てるのかっていうのが結局わからなくて、
うん、
まあ、来月また違うアレルギー検査を受けに行くんですけど、うん、まあ、果たして出るかどうかっていうのはわかんないんですけど、うん、
あれ今回のアレルギー検査ではヒットしなかった、
まあ、そうですね今回のアレルギー検査では、
はい、
まあ、そこそこ、あの、今まで花粉10年ぐらい前にやった時は花粉が出てなかったんですけど、でハウスダストが多めに出てたんですよね。なんですけど、ハウスダストがその6中前は3だったんだけど、はい、2に変わってて、
うん、
減ってて、うん、おーよかったと思ったんだけど、うんうん、スギ花粉とかヒノキ花粉が、あの、実は私花粉症じゃなかったんですよ、
はいはいはい、
花粉でアレルギーは出てるとは思ってはいたんですけど、うんうんうん、ついにでもスギ花粉が3の、
はい、
ヒノキが2、
はい、
花粉出て、ああ正式に仲間入りにした仲間入りになったんだと
正真正銘の花粉症になったと。
そうですね、
なるほど、はいはい、
あとなんか、まあ、卵が少しアレルギーが出てたりとかそれぐらいで、なんか、はいはいはい、ま、そう、大好きなエビとかカニとか、うん、あとなんか小麦、
はい、
米とか、
はい、
あと麦とかも、
はい、
なんかやったんですけどあんま出なくて、
あ、それはじゃあラッキーだったじゃないですか。
はい、ラッキーでした。やっぱりそう、ビールとか飲んだらめちゃくちゃ頭痛くなるからあんま飲まないようにしたんですけど、
はい、
飲んでもいいってことですよね、
はい、
アレルギーではないってことですよね、まあ、
アレルギーではなくて、
違う、
そうそうそう、
違う作用で何か痛くはなってはいるけど、
それ単純にあのお酒に弱いというやつなんじゃないですか。
あ、そうかもしれないです
アルコールに弱いという
はい、あ、まあ、そうそう、でそのアレルギー検査をして、はい、まあでもハウスダストがきっとダメなんじゃないかっていう結果、うん、
はい、
勝手に、はい、あの意図づけて、
はい、
まず私この休み入ってから、
うん、
毎日朝起きたら、うん、誰も起きてない時間に起きて、
うん、
家を、クイックルワイパーでハウスダスト駆除というか、
はいはいはいはい、
をしてます。
なるほど。
もうなんか、なんでしょう、私も本当にズボラで掃除とか全然マメにしないタイプで、
はい、
なんですけど、ハウスダストとかってあんまり目に見えないじゃないですか。
はいはいはい、そうですよね、う
ん、はい、なのでそのなんか見えないものをちゃんとその掃除していこうみたいなテレビを見まして、
うん
うん、あ、じゃあまあその見えないから OK とかじゃなく、うん、まあそのズボラといっても猫が2匹もいるんで、
はい、
それなりに自分では掃除をしているつもりではあったんですけど、はい、まあそれでもそんなんじゃ足りないと、まずその朝起きて速攻その家の床に沈殿しているハウスダストをまず取って、
はい、
まあその後なんかまあご飯のようなのなんだかんだして、うん、まあ旦那を見送って、
うん、
それからまた掃除機をかけて、
うん、
で、まあ、毎日とまではちょっといけてないけど、二日に一遍か三日に一遍シーツをちゃんと洗って、
うん、
みたいな感じで、もう掃除を徹底的に増やすっていう生活を今してまして。
はいはいはい。
なので、その、アニメを見たり、
はい、
ゲームをしたり、
うん、
全然しておりません。
ちょっとそれは予想外ですね。びっくりした。
そうなん、
絶対もうそっちにシフトされてると思ったんですけどね。
そうなんです。
なるほど。ひたすらじゃあもうお掃除、
はい、
お姉さんになったわけですね。
そうなんですよ。あとまあなんか、まあ、たまにホームセンター行くっていうのは、はい、そのなんか。マスクを作る、あの、道具が売ってまして。
はいはいはい。
あの、マスクをたまに作って、
はい、
空いた時間に作って、なんかまあ、両親に送ったりとか、
うん
うん、まあ、両親に渡したりとか、うんうん、もしなんか使う人とかいたら、 すぐ渡せるようにと思って、マスクをただひたすら黙々と作ってます。
ほ
う。で、すごいいっぱい溜まったら、なんか、はい、なんか楽天とか、あ、楽天じゃないみたいな、なんか、某フリーマーケット的なものでちょこっと売ったりとかできたらなぁなんて思って、このご時世なんか働いたりとかするのってやっぱちょっと不安じゃないですか、今。
そうですね。
なので、少しでもそうやってなんか収入源になればいいなぁと思って、地道な活動を、毎日やってるって感じですかね。
でもマスクの材料とかって手に入ります？今なんか品薄だって聞いてますけどね。
かなり品薄とか。はいはいはい、品薄ではあるんですけど、うちの近くでは、売ってるんですよね。まあ普通に売ってるわけじゃないけど、なんか、で、そこの売り場にもしなくなってて、で、そのホームセンターなんですけど、スーパーもくっついてるホームセンターで、
はい、
そこ売り場になくて、じゃあまあスーパーぐるっと回って買い物して、
はいはい、
帰りがけにもう一回だけチラッと見ようかなみたいな感じで見たら、はいはいはい、また入ってたりとかする感じで、なので品薄で、まあ普通で買うよりかは2倍から3倍ぐらい高いんですよね。
まあそうですよね、はい、
そうですね。まあなんですけど、まあ売ってはいるので、
それはガーゼのような
もの。あ、そうですね、ダブルガーゼっていう、
はいはいはい、
なんかガーゼが二重になってて、マスクの一番なんですよ、口元につく部分ですかね、
はいはいはい、
に当たる布が売ってるんで、あと、まあ、その耳になるゴムの部分がなかなか売ってなかったりとかしてちょっと困ったりはするんですけど、まあでもそれも売ってる方が多いですね。たまたま私が行った時が売ってるだけなのかもしれないんですけど、なので黙々となんか内職をしてます、家で。このまま内職職人になるのではないかというぐらい毎日内職をしてそういう感じですかね、今。
あ、素晴らしいですね。
予想外でしょ。
ちょっと予想してた猫月さんの生活パターンとは、はい、なんか180度違うような感じで、はい、逆にびっくりしました。
生まれ変わろうと思って私、だからダイエットも本格的にやろうか、と思って、3日ぐらい前から始めてます。
素晴らしい。
はい、
すごいですね。
そうなんですよ、人間どこまで変われるか、まあね、来週になったらね、もう堕落してお菓子食べまくってアニメ見てますっていういつもの私の、ね、はい、結果をちょっと皆さん楽しみにしててほしいんですけどね。
そうですね、まあ、これはちょっと継続的に、じゃあ、はい、話を
そうですね、ちょっとしたいなって思ってます ね、
はい、
はい、
そういう意味では成果発表コーナーの方が良かったかもしれないですね。
ドキッ
猫の尻尾。
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。4月27日ケンチさんから、午後7時前ですが出来上がります、生活習慣がやばくなってきたと、八海さんでということで写真をいただきましたが、7時前から、まあ、まあ連休中ですしね、まあ家飲みしかできないので、特別本醸造八海さん、あ、美味しそうですね、いいですね、もう出来上がっちゃってください。はい、ありがとうございます。はい、そしてピエール加藤さん、義務早のピエール加藤さんですね、配信されてます。エビスビール吟醸、麦の甘みがしっかりあるんですがさっぱりした気がします、吟醸だけあって柔らかい気がしました、というふうにいただきました。はい、これエビスビールの吟醸っていう白いラベルの缶のあれですね、写真いただきましたが、私もこれつい最近飲んだんですよ、たまたま、恵比寿吟醸、 あのちょっとね、確かにちょっと吟醸っぽい感じ、吟醸っぽいっていうのも日本酒でいう日本酒の吟醸の感じがするビールの味わい風味がちょっとあるかなと、ノーマルイビスに比べると少し風味がそんな感じかなという感じがしましたけどね。私はどっちかというとやっぱりノーマルイビスの方が好きかな。これはこれで美味しいんですけどね。はい、ありがとうございます。そして5月1日あやほ一部で姉ちゃんはサラエボさんから、今日から6連休ということで毎日バレラジビール部猫の尻尾の活動記録を残していきます。お、6連発でじゃあぜひお願いしますね。6連休、これやはりあれですか、あのサラエボでもそういう風にあるんですけど、それでも今日本に帰ってらっしゃるんですかね。でも違うな、多分サラエボなんでしょうね。これ初日はユニオンというスロベニアのビール、このドラゴンのマークを見た時にビビビッときましたね笑い。ちなみにラシュコと同じブルワリー、ツイキャスで話しながら飲みます。あ、ツイキャスやられたんですね。なるほど、見たかったな、ありがとうございます。あやほーね、あやほー一部で姉ちゃんサラエボさんから、2日目のバレラジビール部猫の尻尾活動ということで、久々に発見したピルスナーウルケル、飲みやすくて美味しいということでいただきました。もういい感じで活動されてますね。はい、ピルスナータイプのということですね。ピルスナー飲みやすいですよね、はいはい、ピルスナーウルケルありがとうございます。2日目、これ以降もね、3日目以降も楽しみにしてますよ。はい、ありがとうございます。ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものツイッターからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。4月28日あやほ一部で姉ちゃんはサラエボさんから、朝聞いたポッドキャスト丸一ということで、たくさんの、ポッドキャストの中に猫の尻尾入れていただいてます。ありがとうございます。4月29日、アプロさんが、やはりたくさん聞いていただいた中に猫の尻尾の354回入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そしてケンチさんが、354回拝聴、新型コロナの状況が厳しく経済的影響も大変で想像がつきません、こんな時は気分だけでもリッチにということで、竹野内豊 CM の朝日ザリッチを飲まれてるということですね。はい、これはいっぱいコーナーの方でしたね。はい、なんかいくつか、入れ替わっちゃってて、今週はちょっとバタバタの編集だったんでうまくコーナーごとにうまくいけませんでしたが、竹野内豊の CM 朝日ザリッチということで、だからこれはねまだ飲んだことないんですよ。はい、どうだったんでしょうね、リッチな味だったんでしょうかね。はい、そして4月30日さくらさん、ジミちゃんですね、I'm back 35 にウォントしましたということで、これはレビュー、ギズモードのレビューです。その記事を、リツイートしていただきましたね。懐かしのフィルムカメラをデジカメに変身されるアイムバック35という記事を紹介していただきました。ありがとうございます。こういうのあるんですね。はい、うちにある F2 で使いたいということでツイートしていただいてます。ありがとうございます。フィルムカメラね、もうなんか壊れちゃってあれだな、うちはダメですね。こういうのね本当に大事に撮ってあるやつはね使いたいんですけどね。はい、ありがとうございます。そしてイクラムさんが354回聞いていただいてます。ありがとうございます。そして5月2日ピエール加藤さん、ギムネットは早すぎる配信されているピエール加藤さんですが、収納が多いのはありがたいですが使いにくいのは困ったものですよね。そういうのも引っ越しあるあるなんでしょうかというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。まあこれねあるあるですね。なかなかやっぱりねぴったりのって、完全にねぴったりの部屋とかそういう収納ってないですよね。まあそこをやりくりしながら工夫しながらやっていくということになるかなと思うんですが、まあそんな感じで、はい、 たくさんまたメッセージをいただきました。ありがとうございます。ということでいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、ということで危ないわ、ちょっと右折の時に脇道の方から車が出ようと突っ込んでこようとしたんでちょっと びっくりしました。はい、安全運転で行きましょうね皆さん。はい、で、まあちょっといろいろ用事があって車で出かけたりはしているんですが、やっぱりね自粛ムードというか車の通り、やっぱり車が全然少ないですね。ガラガラですね。はい、道は割と空いてますね。まあこの辺本当に自粛ムードで最低限の用事の方をということで皆さん少し控えておられる、自宅にこもっておられるということなんでしょうかね。なんか本当にオンライン飲み会とかねいろいろやってみたいなと思いつつなかなかできずにいますが、どうなんでしょうかね。なんか逆にオンライン飲み会とかだと飲みすぎちゃうみたいなテレビの報道があったりして、生活リズムが乱れて朝まで飲んじゃうとかね、飲みすぎちゃうとかいろいろまあそういう弊害もあったり、まあそれはそれでできるだけ自粛するということではいいことなんでしょうかね。まあいろいろこれから生活が変わってくるということで工夫しながら乗り切っていく、この難局をまあ乗り切っていくということなんですかね。はい、ということでじゃあいつも行きますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。またの配信を、次回の配信でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはkatsuteelpodcast@gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://kattsuteelpodcast.caesar.net、 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。